市草津目指せ健康都市。この番組は草津市がお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時から、深夜1時から、また翌週第4水曜日の同時刻にも放送しております。またオンデマンド配信も行っております。今までお届けした過去の放送もいつでもどこからでもインターネットを介してお聞きいただけます。ご利用ください。さて、今月も広報草津の特集記事と連動いたしましてお送りしていきます。広報草津7月号をお手元にお持ちになりながらお聞きいただきますと、より分かりやすいかと思います。7月号の4ページから5ページにかけましてお送りしております内容、草津市福祉教養大学についてお送りしていきます。お迎えしましたのは草津市健康福祉政策課西則子さんと、草津市社会福祉協議会バンバエリさんです。西さん、バンバさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本題に入る前に、皆さんの気になる新型コロナウイルスに関する情報からお伝えしていきましょう。7月13日現在の、接種状況、西さんいかがでしょうか。
はい、皆様のお手元にも届いているかと思いますが、7月7日に16歳以上64歳以下の方に接種券を送付させていただきました。はい、市の集団接種につきましては市役所と近江草津徳洲会病院で実施しており、7月13日から対象者を基礎疾患の有無や年齢層ごとに順次随時拡大しながら予約を開始しています。また65歳以上の方につきましても引き続き予約と接種を行っておりますので、65歳以上の方でまだの方も合わせてご予約いただき接種いただければと思います。コロナワクチン接種は基本的に2回の接種が必要です。2回目がまだの方も忘れずに接種してください。
はい、ありがとうございます。ますますこれから暑くなってきますのでね、合わせて熱中症などには気をつけながらね、会場の方にお越しいただきたいと思います。では今後の計画状況など分かる範囲で西さん教えていただけますでしょうか。
はい、国から市へのワクチンの供給状況を見ながら、適宜関係機関と調整を図り、できるだけ早期に市民の皆様に接種できるよう体制整備を図っていきたいと考えているところでございます。
はい、ありがとうございます。それでは今日の本題に入らせていただきます。まず最初に西さん、この記事のタイトル草津市福祉教養大学ですが、どのような内容のものなんでしょうか。
はい、草津市では助け合い支え合いを未来へつなげる町、いつまでも健康で地域力のある町草津を目指して地域福祉を推進しております。草津市社会福祉協議会は市の地域福祉を推進する中心的な役割を担っていただいています。地域福祉活動と一言で言っても多くの活動があります。人と人との触れ合い、語り合いの場となる居場所づくり、例えばサロンやコミュニティカフェや親子での集いの場、こういったものを開設したり、移動が難しい方が通院や買い物をされる際の送迎をお手伝いいただく地域支え合い運送、また草引きや電球交換、ゴミ出しなどのお手伝いや挨拶や声かけ、子どもたちの見守り活動など、さまざまなボランティアの方々が 地域を支えていただいています。社会福祉協議会が実施される福祉教養大学大学院では、こうした地域の活動をもっともっと広げたくて、多くの方に知っていただきたい、そしてボランティア活動にご参加いただきたい、また活動を通して仲間ができたり毎日の楽しみにつながることを感じてほしい、そんな願いを持って実施いただいています。この福祉教養大学大学院に多くの方にご参加いただき、地域で活動されるきっかけになればと思っています。
はい、基本的なことになりますけれども、いつからこの草津市福祉教養大学というのは行われているんでしょうか。
はい、草津市では以前から地域で活動する人を増やしていこうと、市社会福祉協議会さんと一緒に福祉講座やボランティア講座を行ってきました。
はい、
平成23年度からは市社会福祉協議会さんの事業として、地域づくりを進める市民コーディネーター育成事業、これを実施いただいています。また平成30年度からは現在の福祉教養大学としてリニューアルをされまして、
はい、
さらに多くの方々、特に今まで福祉に興味のなかった方もご参加いただけるように、幅広い分野から講師を招いて実施をされています。さらに令和元年度からは大学院を開講されています。
はい、大学院ですね、はい、草津市社会福祉協議会さんの事業ということなんですが、
はい、福祉教養大学大学院は地域福祉を推進するための大変重要な取り組みとして、草津市社会福祉協議会さんが実施をされています。
はい、
市では事業費の補助と合わせて講演をさせていただいておりまして、地域の誰もが地域で活躍できるまちづくり、身近な支え合いや助け合いが広がってほしい、このように考えています。
はい、ありがとうございます。ではちょっとここで一区切りついたので、曲の方をおかけしたいと思います。それではお話を続けてまいりましょう。曲の前はですね、西さんにこの教養大学についての内容を少しお話しいただきました。ここからは草津市社会福祉協議会の、バンバさんにお伺いしていきましょう。バンバさん、草津市社会福祉協議会の事務局もキラリエ草津4階にお引越しされたんですよね。
はい、5月6日から、キラリエ草津の4階に引っ越しをしまして、
はい、
2ヶ月ほど経ちました。キラリエ草津には多くの団体が入居しておりまして、各団体との交流を図りながら日々福祉のまちづくりの推進に向けて活動をしています。また今後より一層の連携を深めながら様々な事業をしていきたいと考えています。
はい、ありがとうございます。福祉教養大学大学院は草津市社会福祉協議会の事業ということなんですけれども、まあ、大学と言いますと何年間か通って受講するイメージっていうのがありますけれども、福祉教養大学はどのようなカリキュラムになっているんでしょうか。
草津市福祉教養大学は単年度で5回のカリキュラムを編成しまして開講をしているものです。
はい、
今年度は8月から第1講座が始まり、2月に第5講座を開催する予定です。今までボランティア活動をしてきた人や単に大学に興味を持って受講してみた人たちなど、いろいろな考えや立場の人たちが参加されると考え、福祉分野からだけでなく、さまざまな分野の人たちからのお話を聞き、多様な福祉観を感じてもらい、多様な活動へ一歩踏み出してもらうきっかけにしたいと考えています。
はい、卒業すると何か得られるんでしょうか。まあ、大学といいますと、卒業してからより学びを深めるために大学院などがあると思うんですが、この草津市福祉教養大学も大学院のようなものはあるんでしょうか。
はい、この草津市福祉教養大学は大学院も実施をしております。
はい、
大学を受講してさらに何かやってみたいだとか、ボランティア活動をしてみたいと感じた人はこの大学院に進んでいただいて、ボランティア活動のお試しの場として 実践活動を体験していただくことができます。社協としましては丁寧に伴走しながらボランティア活動者や地域福祉活動者を増やしていきたいとの思いから実施をさせていただいているところです。
はい、まあ、西さんのお話の中に、まあ、過去3回開催されているというお話がありましたけども、受講生の方からどんなお声が出てるんでしょうか。
受講生の方からは、いろんな講師のお話を聞いて一方向から見ることができなかった分野、こちらについていろんな方向から見たり考えたりすることができました、
はい、
だとか、まあ、まだ若いからとか、うん、元気だからということで先のこととして避けてきていたけれども、うん、講座を受け自分はどのように生きてどのような最後を迎えたいかを考えるきっかけになりましたなど受講者から大変好評をいただいております。
うん、
福祉って大変と思っているそこのあなたにこそぜひ聞いてほしい講座ばかりとなっております。
はい、今年度の内容について続いてお伺いしていきたいんですけども、何かテーマのようなものがあるんでしょうか。
はい、今年度は生老病死生涯現役をテーマに写真家や医師、詩人、地域の活動者など幅広い分野の講師にご講演いただく予定をしております。この大学をきっかけにボランティア活動へ一歩踏み出して地域の福祉活動を展開していただけるよう実施します。
はい、実施される会場はどこになりますでしょうか。
第3講座以外の講座は草津市社協が入居しているキラリエ草津の6階の大会議室が会場となります。
はい、
第3講座のみ市民交流プラザの5階大会議室になります。
はい、対象というのは設けられているんですか。
対象は特にございません。どなたでもぜひ受講いただければと思います。
はい、まあ、地域で幅広い福祉を学びたい人であれば若い人でも OK っていうのは嬉しいですよね。
はい、若い人にもぜひ受講していただきたい講座ばかりになっております。
はい、では気になる受講料なんですがおいくらになりますか。
1講座500円の受講料が必要となります。講座を受講される際に受付でお支払いいただく形となります。はい、なお第3講座のみオープンキャンパスとして無料で受講いただくことが可能です。しかし定員の関係もございますので受講をお断りすることも考えられますので、そこだけご了承いただきますようお願いします。
はい、本当に若い人たちでも気軽に受講できる料金ですよね。申し込みはすでに行われているということなんですけれども。
はい、すでに申し込み始まっておりまして先着順となります。受講をお考えの方はお早めにお申し込みいただければと思います。
はい、わかりました。広報草津の4ページから5ページに掲載されておりますのでね、ぜひ申し込み方法後ほどご紹介しますけれどもチェックしておいていただきたいと思います。それではちょっと曲を聴いていただいてブレイクしたいと思います。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回は草津市福祉教養大学、こちらについて草津市健康福祉政策課西さんと草津市社会福祉協議会のバンバさんにお話ししていただいております。曲の前はバンバさんに大学の受講についてのお話を伺ってまいりました。それでは順に講師陣を紹介しながら学びのカリクラムを見ていきましょう。まず第1講座のテーマは写真が語る命のバトンリレーと題しまして、講師は写真家ジャーナリストの国森康弘さんです。この方についてバンバさん少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、国森さんはイラクやソマリアなど紛争地や経済困窮地域を回られたり、国内では戦争体験者や 東日本大震災の被災者の方々への取材をされたり、滋賀県や他の地域において看取りや在宅医療、地域包括ケアの撮影にも力を入れて活動をされておられる方です。第一講座では写真家ならではの様々な写真を通して、いろんなところでいろんな人が生きている、生き方には様々あり、自分の生き方が当たり前でないことを感じていただきたいと思います。そして死を見据えてどう生きるかという生き方を考える機会となればと考えています。
はい、日時の方は8月26日木曜日午後2時から4時まで、初回ですので始めるまでに入学式などが行われます。次に第2講座はテーマが地域福祉活動の良さ、生きがい作りと題して、この回はパネルディスカッションなんですね。このテーマに沿ってパネリストは草津市福祉教養大学大学院生白井忠夫さん、ボランティア活動者富田よし子さん、地域サロン活動者奥田隆三さん、コーディネーターは草津市社会福祉協議会常務理事奥村義秀さんとなっております。それでは第2講座の内容を少しバンバさんにご紹介いただけますでしょうか。
はい、第2講座はパネルディスカッション形式で実施をします。パネリストとしてお話しいただく方々は地域でボランティアとして活動されている方々ばかりとなっております。ボランティアの経歴は様々ですが、皆さん現役で元気に活動を続けておられます。この3人の講師から生涯現役、ボランティア活動の楽しさ、生きがい作りなどを聞いていただき、地域福祉活動の良さを感じ、元気で高齢社会を生き抜く力を考えていける機会にしていただければと思っております。
はい、第2講座の日時は9月16日木曜日午後2時から4時までです。実際草津で活動されている方のお話、生のお話や受講生にとって身近な方々からのお話が聞けていいですよね。続いて第3講座はテーマが今だからこそ大切にしたいこと、このテーマで詩人の佐藤美智子さんとなっています。それでは第3講座の学びのポイントをバンバさんお願いします。
第3講座でご講演いただく佐藤美智子さんですが、この方は45歳で大学に社会人入学をされ、そこで恩師の先生と出会われ、卒業時前から大阪城公園で自作の詩作りを始められた方です。1995年の阪神・淡路大震災でもボランティア活動をされたり、たくさんの地域で今もなお活動をされておられます。以前から支社協の事業にもご協力をいただいている方でもあります。佐藤さんにはコロナ禍でつながりが希薄化している今だからこそ、文字、言葉、そういったものから伝わる大切なことを感じていただき、自分の生き方、生かし方を、振り返っていただける機会になればと思います。
はい、詩人の方からね、様々に学ぶ機会っていうのはなかなかないかなと思いますね。こちらはオープンキャンパスということなんですが、
はい、こちらは受講料なしで単発でも受講いただける講座となります。ですが会場やコロナによる定員の関係もありますので、事前申し込みは必須となります。また、定員の都合上お断りする場合もございますのでご了承ください。
はい、先ほど会場のご案内でもお伝えしましたが、こちらの講座は南草津駅前にございますフェリエ南草津5階の市民交流プラザとなります。この講座のみの受講も可能、受け付けているということです。続いて第4講座はテーマが2部に分かれています。1部は 地域共生社会の実現に向けた思いと題して、厚生労働省社会援護局職員さんからのお話です。そして第2部は、健康に生き抜く力と題して、講師は浜本内科医院院長の浜本哲さんです。こちらのご紹介をバンバさんにお願いしたいと思います。
はい、こちらの第4講座についてはダブル講座となります。一部では厚生労働省から地域共生社会の実現に向けた思い、こちらを語っていただき、2部では医師の浜本先生から健康に生き続けていくために何が大切であるのかをお話しいただきます。自分がみんなが心も体も元気で暮らしていくにはどうしたらよいか、多職種連携と健康の意味を学べる機会となるのではないでしょうか。
はい、こちらの日時は11月11日木曜日午後2時から4時までとなっております。そして最終講となります第5講座は、テーマ老いを支える医師から見た人生観と題して、講師は小熊ファミリークリニック院長小熊哲也さんです。この回は草津市老人クラブ連合会事務局小枝美代子さんにも加わっていただきます。
第5講座につきましては、はい、小熊先生にご講演をいただきますが、老人クラブ連合会事務局の小枝さんのコーディネートのもと、医師として在宅医療をどのように受け止めているのかを分かりやすくお話しいただきます。先生のお話から、自分の生き方を考える機会となればと考えています。
はい、ありがとうございます。日時は来年の2月10日木曜日午後2時から4時までとなっております。そして卒業式は3月18日金曜日午後2時から4時まで行われます。第5講座終了の方には卒業証書などが手渡されるんでしょうか。
はい、1講座から5講座まで全て受けていただいた方には卒業証書を授与いたします。
はい、
ただし卒業の要件ですが、全講座の受講以外に第4講座と第5講座の間の期間に冬休みの課題といたしまして、受講をして感じたことなどのレポートを提出いただく必要があります。
はい、わかりました。レポートを含めて受講いただくと卒業証書がいただけるということですね。本当に盛りだくさんな内容の草津市福祉教養大学ですね。それではここでブレイクということで、曲の方を聴いていただきましょう。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回は広報草津7月号4ページから5ページにかけてお伝えしております草津市福祉教養大学についてお話ししていただいております。曲の前はですね、さまざまな講座一つ一つの、講師陣のお話をしていただきました。では最後になりますが、申し込み方法をバンバさんの方に、伝えていただきます。お願いします。
はい、申し込み方法ですが、草津支社協のホームページから申し込み書をダウンロードの上、
はい、
郵送やご持参ファックスにてお申し込みをお願いします。また電話での受付もいたしております。定員は50人先着順です。7月5日から申し込みが開始しておりますので、お申し込みを希望の方は一度草津支社協へご連絡をいただければと思います。また原則5講座すべてを受講できる方を優先とします。単発での申し込みは各講座定員に達してなければ受け付けますので、ご了承ください。
はい、ありがとうございます。では最後に何か注意点などございましたらお願いいたします。
はい、 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため講座を中止とさせていただく場合があります。中止の場合は草津市社協のホームページにて掲載するほか、申し込み者の方には文書を送付いたします。
はい、わかりました。今回ご紹介しました内容、詳しくはキラリエ草津4階にあります草津市社会福祉協議会、お電話番号をお伝えしておきますと 077-562-0084 562-0084、 ファックス番号は 077-566-0377 566-0377 番までお尋ねください。今回は広報草津7月号4ページから5ページにかけてお伝えしております草津市福祉教養大学についてお伝えしました。お越しいただきましたのは草津市健康福祉政策課西典子さんと草津市社会福祉協議会万場恵里さんでした。西さん、万場さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしておきましょう。この旅丸健康体操について西さんにご説明をお願いいたします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターであります旅丸と一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシー様を中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなどスポーツトレーナーとしてご活躍されています小寺学さんにご監修いただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。
はい、ありがとうございます。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。